そこそこアニメそこアニはポッドキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオそこアニ。
そこアニ。
いやほんとね、もうあの夏で待ってる。ここまでもうベタベタ展開になるとは思いませんでしたね、はい、
もうカンナうわーみたいなこう切ない気持ちが
切ない気持ちにもなりますけれども、ほんとね、一方通行の恋がどうなっていくのか、主人公二人だけはすごい幸せのようですけれども、そんなわけでエンディングまで迎えるわけはないだろうと。
うーん、そうですよね、
このお姉ちゃんがやってきて一山ありそうな気配でどうなっているのか分かりませんけれども、気になってしょうがないですね。
はい、
はい、ということでね、まあ、今回のそのあの夏で待っているも言ってみたら聖地巡礼作品なんじゃないかと思うんですが、今日のテーマは
一度は行きたい聖地特集です。
幻という名の駅はほどなく霧の中へ、世界の果て滝の底、スマウマメイド、
僕はずっと君のそばで響いてた。クークセカンドミニアルバムオーケストラアルファ、 iTunes、Amazon MP3 など各配信サイトで好評発売中。そこはに。
はい、ということで始まりました一度は行きたい聖地特集。はい、
なんか珍しいテーマ性ですよね。
そうですね、まあ、ちょっとね聖地絡み、あのアニメの、ね、舞台になっている聖地絡みの話題っていうのがちょっとここ最近ニュースにもなってたような気もしましたので、あとね、まあ、いろんなタイプの聖地に対してっていうのかな、いろんなタイプの作品があると思うんですけれども、もともとやっぱり元祖って呼ばれるのは何になるのかな。個人的にはね、イメージしだしたのっていうのはオネティからなんですよ。
ほう、私イメージしだしたのはセーラームーンの麻布十番と氷川神社ですね。おー、そうなんだ。だって逆に
単体だよね、でもね。
うん、
その多分さ、その単体っていうのとその町っていうのはまた違うのかなと思って。
なるほど。
うん、で特にそのオネティに関してはやはりキサキ湖っていう部分もありましたけど、あの周辺も含めたこう、
ね、
舞台になってたっていうところのがポイントだったのかなっていう気がしたのね。そう、だからパーツパーツで言えば、例えば東京タワーだって聖地じゃない、言ってしまえばさ。
まあまあまあ、映り込み度激しい、
たくさんのアニメで舞台になってますよね。
はい、
うん、でもその物、その場所っていうことよりもやっぱり全体っていう部分になってきて、こうある意味聖地になるのかなっていう気もしないでもないんですけれども、
うん、
でまあ私の中ではその意識し始めた部分って言えばやっぱりオネティかなっていう印象がすごく残ってるんですけど、まあ人によって多分ねその辺の感想は違うのかなっていう気はしますけれども、牧田君は？
僕はあのパトレイバーの東京の方のベイブリッジと幻の新橋駅。
あ、
実際の場所とか建造物とかがアニメで名前があって出てきたっていうのはあれからですかね、僕は。ベイブリッジが吹っ飛んだっていう。
なるほどね。パトレイバー2ですよね、劇場版のね。
そうです、そうです。
はい、あれに関しては、私もすごくこう、心に残ってるっていうか、印象的で、毎回こう、通るたびに思うシーンがあって、
はい、
羽田空港からモノレールで、こう、浜松町に向かって乗っているとですよ、はい、ちょうどこう、左側に、こう、工場が見えるんですよね。
はいはい、
こう川沿いに、
はい、あ、
であそこってまさにこう荒川と後藤さんが会話をしているシーンで、
はい、
背景だけが流れる部分に使われている部分ですよね。
神がやらなきゃ人がやる、
あの辺ですよ。あ そこがね大好きで。
ああいいですね。
ちょうどその頃って仕事で東京に定期的に来てた時期でもあったので、
はい、
こう来るたびに心の中でさざわめくわけですよ。
ああ二人の会話が。
そのぐらいこう中二的なことを考えながらこういつもね左だからモノレールに乗るときは必ず左側にみたいなそんな風な感じで乗ってた時もありましたけれども、やっぱりそういうのになっていくんじゃないのかなっていう気もするよね。
そのシーンと風景と自分が今そこにいるっていうのと、
ね、そうそうセットになっていくみたいなね、
は
い、
楽しいです
ね。なせちゃんは。
私はですね、聖地というものを意識し始めたのが多分かなり新しいんですけど、すいませんって感じなんですが、軽音の軽音に出てくる牧田くんわかると思うんだけど、京都にあるジェウジアっていう楽譜とか楽器とかが売ってるお店があるんですよ。
はいはいはい、はい、
私はこっちに来てから軽音を全部見たんで、こっちに来てからアニメの中でわこれ知ってるっていう店があったのはすごい感激してなんか行ってみたいっていうよりは、自分が知ってる場所が出てくる感激っていうのをそこで初めて知ったって感じでしたね。
ああ
。うん。まあそういう楽しみ方もありますよね。あ、ここ、ここ、みたいなね。
うん。そうそうそう。なんかこれで作品で知って行ってみるっていうパターンもあれば、なんか、私本当、三重県の出身なんで、自分の地元が出てくるというのがほとんどなかったので、京都でそういうのが出てきてすげえ嬉しかったですね。
うん。たまに行っていたお店ならなおさらっていうところですよね、うん
う
ん、
そうそう、
じゃあ、まあ、もう一度タマさんに戻しましょうか。
ああ、そうですね、私実際に聖地として行ったところはお台場周辺がちょっと聖地だなと思ってて、ちょうどデジモンアドベンチャーをやってた頃に
また持ってきますねあなたは本当に
中盤ぐらいにお台場に一旦帰ってくるところがあってですね、お台場のビッグサイトだったりとか、アクアシティ、あそこら辺一帯を、こう、モンスターたちと冒険するのがすごいなんかワクワクして、実際そこに行って、ああ、ここら辺すごいあったみたいになったなっていう。
なるほどね。まあ人それぞれだから今こう出てきた中でもバラバラだっていうところが、これがまた、ね、言葉で言い表せない難しさなんじゃないのかなっていう気もするんですけど、まあ楽しさでもあるっていうことだとは思うんですけれども。うんうん、
楽しみ方もそれぞれですよね。は
い。まあ今回もね、さすがね、コメント、予想以上にいっぱい来てしまって、かなり皆さんカットされてしまったのですけれども、まあ、ボツも多かったんですが、その中でですね、でもその中でもやっぱり集中してしまったのが、今回は長野県。
ですね。
多かった。長野なんでこんだけ集中、まあ、確かにね、作品として取り上げられてるのは実際多いんですけれども、うん。うん、ということで、まず長野県から行きましょう。
はい。ゲオさんからのコメントです。古くはゲッターロボの浅間山に、エヴァンゲリオンやオカルト学院の長野市松代、お願いシリーズの大町市木崎湖に、あの夏で待ってるの小諸市、そしてサマーウォーズや戦国バサラ、今期でもブレイブ10でおなじみの我が地元の上田市と聖地だらけの長野県、そのほとんどが自分の住む地域からさほど遠くなく、車であれば2時間程度で行けてしまうのは我ながら幸せだとつくづく感じます。自分の住む上田市はもともと真田家発祥の地ということで、歴史ファンが訪れることの多い地域でしたが、ここ数年はやはり若者たちが訪れることが多くなったなと自分でも感じてしまうほどです。その若者たちの会話に聞き耳を立ててみると、やはり前出の作品名がちらほら聞こえ、内心嬉しく思うことが多々あります。自分の身近な街並みや風景が作品の舞台になるということは、作品自体に親近感が湧くのはもちろん、見慣れているからこそ気づかなかった地元の素晴らしさを改めて感じることができて嬉しい限りですね。最近で巡礼した聖地といえば、あの夏で待ってるの聖地小諸市ですかね。映画撮影に使われた小諸懐古園、オープニングや本編に登場する商店街に高架下などはすぐに発見できてとても嬉しかったです。中でもその帰り道に何気に発見したカイトたちが通う高校のモデルになった中学校を発見したのは、正直自分でもびっくりしてしまいましたが、とても嬉しい発見でした。今回は勢いでの巡礼でしたので、次回はしっかりとリサーチして巡礼したいですね。でも長野は春の足音はまだまだ聞こえてこないので、もう少し暖かくなってからですかね。ありがとうございました。
ということで来ました長野県。
はい、
はい、
もうね、最近舞台多いですよね、本当ね。
うん、こんなにあったんだって感じです
ね。最近でもこんなにあったんだって感じがしますよね。 まあ何よりもね、今だったらこう、あの夏で待っているですよ。うん、まあついでに言うとね、その私が言いましたさっき、こう、オネティのね、キサキコ。
うんうん、あと、サマーウォーズとかもね、そうだったよねって感じですよね。
ねえ、サマーウォーズはすごく印象深かったですよね、ほんとね。まあ、行きたくなるじゃん。
うん、そうですね。行きたくなる。
やっぱその辺ってポイントだと思うんですよね。実際に作品を見て、その景色が、まあ、実際、その、本当にある程度、ね、リアルっていう部分も当然あると思うんですけども、てか、ね、うん、一緒じゃないと意味がないわけなので、空想の地域であったら意味がないので、だからある程度その土地のその風景が描かれているっていうことと、それにプラスしてそこでキャラクターがね、ちゃんとこう、そこを舞台にして活躍してなきゃダメだと思うんだよね。
うんうん
うん、魅力的に映るっていう部分、そこに生活している、息づいているっていうのがこうやって伝わってくるからこそ、気になるわけでしょ。
県民性じゃないですけど、いかにも長野県にいそうっていう感じがするから、なんか、行ったらいるんじゃないかなみたいな気持ちにもさせられるっていうのも大事じゃないかなって思いますかね。
うん。地方の特色っていうのはやっぱ本当は出てた方がいいよね。うんうん、
はい。
いや、それにしてもね、旧オネティスタッフがやっているとはいえ、あの夏で待っているに関しては、こう、うまく自治体というか観光協会というかね、と、こう、絡んでやってますよね。
そうですね。今、おもてなしプロジェクトやってるんですよね。
うん。やっぱりそういうのって、こう、ね、一緒に動いてくれる部分の面白さっていうのも確実にあったりとかするので、いや、まあね、うん、でもね、うまいですよ。さすが。見せ方が。行きたくなるじゃない。
うんうん
うん、今回のね、振られるシーン。あんない
。はい、
うん。あそこですらちょっと行ってみたくなっちゃうよね。
まあ、ちょっと甘じょっぱい匂いがしそうな気がして行ってみたくなりますよね。
ねえ。
そう。独裁の現場。
そうなんですよ。振られた現場なのにな、みたいなさ。そういう場所でも気になって行ってみたくなってしまうっていうところをこうね、見せてくれるっていうところが、まあ、この、スタッフ、制作陣のすごいところなんだろうなとは思いますね。
カメラスカルさんからのコメントです。ありがとうございます。私が一番最初に行った聖地巡礼は OVA 究極超人 R の聖地、長野県の飯田線田切駅です。究極超人 R は私にとってもですが、世間的にもアニメで聖地巡礼という言葉を使われるようになった最初の作品じゃなかったかなとも思います。地元豊橋から飯田線に乗り、田切駅までの列車だけで5時間以上かかりました。途中アニメに出てきた景色や駅、作品内でもトライアルした下山村から田舎里間のオメガカーブダッシュなど観光したので、実際はもっと到着に時間がかかったのですが、とても楽しく、そんなに苦痛ではなかったですね。田切駅には聖地名物のノートが置かれてあり、私も一筆書いてきました。空気も綺麗で、静かでとても良いところでした。もう15年以上も前の懐かしい思い出です。今まで行った聖地の中で一番感動したのは滋賀県豊里町の旧豊里小学校です。言わずもがな慶応桜ヶ丘高校のモデルになったと言われている建物です。これは感激しました。建物から部屋の中、階段に至るまで本当に全てにわたりそっくりでした。そして作品以前に建物自体の素晴らしさ、これが小学校だったの?と思わず声を上げてしまうほどの美しい建物に感激しましたね。この旧豊里小学校は他のいわゆる聖地と違い、場所ではなくて建物というのも特徴だと思います。慶音という作品には滋賀県は全く関係がありません。この建物が作品内の学校に酷似しているだけなんですよね。それゆえに地元の商工会やファンの人たちが手作りで作ったり寄付してできた物質や観光案内所のグッズ類がまさに俺たちが作った慶応の聖地という雰囲気が出ていて、ここは絶対に一見の価値ありです。最後に今一番行きたい聖地は広島県の竹原です。完全に玉浦に洗脳されましたが、それを差し引いても小京都と呼ばれるあの素晴らしい街並みと景色、ぜひともこの目で見てみたいと思っています。きっと感動で言葉が出ないのではないかなという思いに夢を膨らませて、いつか行ける日を楽しみに毎日仕事を頑張っています、ということです。ありがとうございます。
すごい古いところから来ましたね。
いや、いいですよこれは。
しかも OVA 版です。究極超人 R、はい、 これも長野県ですよ。
だったんですね、これ。
うん。
僕知らなかったんです。すごい好きなんですけど、知らなかったですよ。
あ、そうなんですね。
はい。
しかも、結構こう、何、聖地名物のノートまで置かれるぐらいの有名な場所だったわけですね。
ですね、確かに、飯田線のバラードは、あれですか、カラオケに入ってますからね。
なるほど。やっぱり電車って大事なのかな。
なんでしょうかね、こうなってるっていうことは。
いや、結構ほら、他にもあるじゃないですか。どうしてもこう、駅って印象的なところに、うん、しかも地方ローカル線が出てきますよね。いろんな作品で。うん、やっぱり電車好きって多いからかな。あの、印象的ですよね。そうですかね。でもね、やっぱこう、うん、バスとかのイメージじゃないんだよね。電車ってすごく心に残りません？
残りますし、なんかモデルになるときは本当一駅丸ごとモデルになりますよね。
なります
ね。だからノートとかも置きやすいって感じがするかな。
うん、そう、こう駅員さんいないようなところとかもね、普通に多かったりするし、
ー
ローカル線はある種こうロマンがあるからなのかな。
うんうん、それわかります。
まあ住んでる人たちからすると、あの毎日の足だったりするわけですけどね。でもなんとなくこうね、アニメに求めているものは現実な部分じゃない部分を求めてたりするわけじゃない。
はいはい、
そういうふうに考えると、こうロマンの中に電車っていう乗り物っていうのはあるのかなという気もするんですよね。うん、
そう、なんか地方線の方が色味がなんか良くないですか。
電車のね。
そうそう、メタリックな感じじゃなくて、それこそ小豆色とかさ、うん、オレンジとかさ、
落ち着いた色だ多いよね。
小豆色、そうそうそう、阪急電車のことか。
場合によってはディーゼルだったりしますからね。電車じゃなくてね。
駅の周りがまた自然に溢れてたりとかする、あの風景の感じもいいですよね。
うんうん、いや、やっぱ、うん、ありますよ、地方線のロマンは。
はい。そして、ナセちゃんも出てたケヨン。
はい。私、この豊里町の町の町の人から名刺いただきました。ちょっとお会いする機会があって。
この建物は写真結構ね、有名なところですよね。あの、何回か見たことありますけど、本物そっくりですよね。
うん、
ね、
階段のあれとかも本物にもあるのはびっくりしましたね。
亀、
うん、普通亀ってないだろうって思うよね。
いや、あれは確かに見に行きたいな。ほんとキャラクターが出てきそう。写真見てるだけでも出てきそうって思っちゃいますもんね。
軽音のすごいところっていうか面白いところは、ほんとパーツパーツごとに切ってるじゃないですか。例えばこのね、小学校の、ね、この学校の舞台は、小学校。だから全然違うんだよね。
うん。
で、しかも、京都、が周り全体的に舞台になっているのに京都という設定にはなってないとかね。
そうですね、京都は修学旅行先ですからね。
そうなんですよね。ってことは一応設定上は関東にあるっぽくなってるっぽいよねみたいなさ、関東なのかな、よくわからないけれども。
どうなんですかね。
それすらもう、こういろいろごまかしてある、いろんなところから持ち込んでる面白さっていうのはちょっとあるよなっていう感じありますね、慶応ね。
逆にそう、街ぐるみな感じじゃないから、これは我々の街ですみたいな感じで、逆に街の方が言ってきてくれるみたいな感じがするのが面白いスタイルかなって思いましたね。
まあ部分的にね。だから、うん、まあ、これはもう場所だよね。場所っていうか建物だよね。建物形成地だよね。地域っていうわけじゃなくてね。
そうそう。うん、だってまさかこの銅像まで、豊里小学校にあるとは思わなかったですよ。どこまで再現してるんですかって感じですね。
そしてもう一つ、行きたい聖地として広島県の竹原が出てますね、話題がね。で、このね、竹原に関して他の方も結構多かったんですよ、今回。
そうですね、よく名前出てましたね。
そうなんですよね、広島県竹原市、こちらの方はまあ、玉由良の舞台として OVA、 そしてテレビシリーズと、舞台になってましたんで、もうこれね、気になってもわかるなっていう気がしますよね。まあ、この辺は本当に監督の手腕って言っていいのかな。
うん、
佐藤純一さんらしい、こう、空気感っていうので、うまくこう、風景を、なんて言うんですかね、こう、綺麗に見せてたなっていう。まあ、キャラクターとのね、こう、重なりも良かったと思いますしね。 こううまかったなっていう気がしますね。でこちらの方に関してはあのやっぱり地域とのこうコラボレーションみたいなタイアップみたいなこともきちんとやってますし、そういう意味でこう街ぐるみでの応援みたいな形になってるところもまあ魅力なのかなっていう気もしますよね。観光地目線でいうとこのぐらい、きちんとタイアップしっかりやりながらあのやると、これはあの観光としてすごく行きやすい部分があるんじゃないのかなっていうふうには思いますね。あのまとめて全部見れていくっていうね、面白さはあると思いますんで。
コメガさんからのコメントです。一度は行ってみたい聖地として真っ先に思いついたのは、あの花の名前を僕たちはまだ知らないの舞台となった秩父です。中でも特大のロケット花火を打ち上げる流星祭りはネットの動画を見ただけでも涙が出そうになったくらいなので、一度は直接見てみたいです。普段積極的に聖地巡礼に出かけることはないのですが、実際アニメに出てきた場所を通ると作品世界に入り込んだような、思い出の地に帰ってきたような不思議な感覚を覚えます。言うなれば作品が自分の思い出と同化する、そんなとこが聖地巡礼の人気の理由の一つなのではないでしょうか。ありがとうございました。
あの花の名前を僕たちはまだ知らない、まあ、こちらもねもう最初からこうポスターがねリアルな場所だったという、あの橋の上ですよね。
いや私これ見に行きましたよ。
そのまま
超綺麗だった。もうすごい天気良くてもう青空で本当あのままだった。でもあそこの上は歩いちゃいけないんですよ。
あ、そうなんですか
歩いちゃいけませんよって、しかもあの、うん、メンマがこう、うん、メンマのステッカー貼ってあって、ここには登らないでねって書いてあるんです、うん、
メンマのステッカー貼ってあるんだ、う
ん、はい。
いや登る人が多かったのかな。じゃあ
いやーでも登りますよね、白いワンピース着て、うん、だって私が行った時もコスプレしてる人いましたもんそこに。
多いな。
いやでもさ、あそこやっぱり景色すごくいいよね。
うん、
でやっぱりもうあの花に関してもやっぱ本当うまいなっていう感じだったじゃないですか。そらね行くわ
いやあれ本当まあ、夏町スタッフと被ってるところもありますけど、うん、本当に行かせるというのがうまいですよね。
うん、別にそれが目的ではないにしても、あのスタッフが作るんであれば、うん、こう行きたくなる景色を風景を切り取ってくれるんだなっていうのがすごくわかりますよね、うん、
そうですよね、
うん、そういうのの多分そういうのが上手い人たちがいるんだろうね、やっぱりね、どうしてもね。
あ、
それを、まあ、うまく計算できるのもプロの仕事だとは思いますし、うん、まあ、この辺がね本当はいずれこうきちんとしたこうビジネス化できた方が個人的にはいいと思ってるんですよ、
うんうん、
聖地ビジネスっていうのはきちんと確立してほしいと個人的には思っているので
損する人いないですもんね、これね。
うん、結局今アニメ自体すごくお金が回らなくてヒヒ言ってるわけじゃないですか。ワンクル作品が増えてきたりとかしてるのもそういうこともあるし、うん、だったらやっぱりどこかでこうね回せるようなものが本来ならあればいいわけで、それが例えばあの自治体からお金が出るとかでもいいですし、その地方企業から出るとかでもいいと思うんですよ。そういうふうな部分でこう見ているファンも楽しめて、すごい楽しめて、しかも観光にまで行きたいと思わせてくれて、作品も面白くて、自治体にも観光客が来ても儲かるっていう、このね、このみんな困る人がいない、
はい、
みたいなシステムができればこう個人的にはすごく嬉しいなと思うんですよね。だからそういう形が本来なら理想なんじゃないのかなと。まあね、当然ね2種類必要だと思うので、そういうのを全然気にしてない、作品の中に今まで通りねこうふっと見せてるこの景色がすごく気になるって、ここに行ってみたいっていうのももちろんありですし、まあ、そういうの以外にもきちんと観光につながるアニメっていうのがこうどんどん出てきて、うまくいろんなことが回ると、それはそれで、アニメ業界自体全体的にもいいことになるんじゃないのかなとは思いますね。せっかくここまで来たからっていう部分もあるよねと。
続きましてトレビさんです。ありがとうございます。自分の行ってみたいところはアリアシリーズの聖地であるベネチアですかね。作中で描かれたゆっくりと進む時間をぜひ体験してみたいものです。実際はアクアに街ごと移築されたという設定ですが、ロケハンしてまで細かく再現されているので聖地に当てはまると思うのですが、 主人公たちがウンディーネと呼ばれる観光案内のゴンドラ漕ぎということで、観光名所などが実際の名称で紹介されているのも行きたくなる理由でもあります。そして名所だけでなく、何でもない路地とか広場を舞台に話が進むエピソードもあったりするので、回る場所には困りそうもありません。というか短期では回りきれなさそうですけど、なかなか行くにはハードルが高いですけど、行く機会があればいいなと夢見ています。追伸、本当のところは SF 作品の舞台である宇宙へ行きたいと言いたいところですが、生きているうちには絶対無理なんですよね、ということです。続きまして、小平さんです。ありがとうございます。今バンダイチャンネルで月額1000円見放題にラインナップされているプリンセスチュチュの舞台、ドイツのネルトリンゲンに今年の6月行くことになりました。初めての海外旅行でいきなりドイツ、しかも聖地巡礼と驚かれますが、とても楽しみにしています。ネルトリンゲンは隕石のクレーターの中心地に作られた円形の町です。城壁に囲まれた町が死んだ作家の物語の中に取り込まれ、人々がお話の登場人物の運命に翻弄されるという手の込んだメタなストーリー。劇中では様々なシーンで町が忠実に再現されており、ロマンチック街道沿いでメジャーな観光地ではないのに、たくさんの人がプリンセス父の舞台として訪れています。BD 化投票もぶっちぎりの第1位で頑張っています、ということです。ありがとうございます。
ちょうどこの前、佐藤純一監督がこのアリアのロケ班の話題をツイッターで書かれてましたね。かなりこだわって、取材されてたみたいなんですけれども、やっぱりそういうこう細かなところっていう部分でこう丁寧に作られているからこその、まあ、リアルさっていうか、あれネオベネチアですけれどもね、
うん、
宇宙にあるね。
まあでも街並みは移築みたいな感じなので、
うん、いや確かに素敵ですよね、あれ見るとね。
うん、私はベネツィア行ったことあるんですけど、あのゴンドラに乗って水路を渡る感じとか、あの日差しのキラキラした感じとか、すごいなんかアニメを見てると思い出すんですよね、アリア。
うん、やっぱりその架空の世界であっても現実の風景をこうベースにしているだけあって、なんていうのか、実体感っていうのかな、
うん、空気感っていうんですかね、うん、なんかあの肌触りみたいなのを感じましたね。
いや、私ね、ベネチア行ったことあるんですよ。でもね、アリア見てないんですよ。うん、もうほんとこのコメントを見て失敗したわと思ったんですけど、でもね、ベネチアに行ったというか、私は何を隠そう、ディスパラを見てイタリアの卒業旅行へ行ったという、まあ、そのツアーでベネチア行ったんですよね。いやーね、なんかもう、なんて言うんですかね、リスパラとかに関しては私の話になっちゃって申し訳ないんですけれども、なんかあの、イタリアに行ったら、ジジとかいるんじゃないかしら、みたいな、ちょっとこう。
そんなにあの、ジジ戦だった
の。いやいや、ジジ戦じゃないですけど、どっちかというと私はクラウディオの方が好きなんですけれども。はいはいはい、いや、なんかなんて言うんですかね、聖地っていうよりは、舞台に入り込むっていう感じなイメージっていうんですかね。
うん、
いやー、マーケットとか行くとね、ほんともうなんか、現れるんじゃないかなとか思いながら。
ディスパラはほんといいアニメだったと思うんですよね、個人的にも大好きだった。うん、原作まで買っちゃったしね、ほんとね。
好きですね、ほん
と。あの空気感はさすがのね、ノイタミラらしい感じだったと思いますよ、ほんとに。
なんかさっきの話じゃないですけど、これは全然その観光地と結びついてないですけど、本当ロケハンとかそのあたりが濃いというか、その国の感じが出てるっていうのが、なんでしょうね、なんていうのかな、これってちょっと聖地を観光にしていくキーワードなんじゃないかしらと勝手に分析をするという
まあ海外だからね、それとね、地域、また日本国内っていうのは、まあ要するに言葉がまずねっていう部分があったりとかするから、ね、
ああ、でもあれですよ、あのアニメ見て海外この場所行こうって決めたみたいなのだと結構古いですけど、ベルサイユのバラとかフランダースの犬とかはアニメから観光地か日本人がいっぱい来る観光地になったみたいなイメージがありますから、意外とありなんじゃないですかね、
う
ん、
まあありでしょうね、うん
うん、
あと今回コメントいただいた小平さん、
はい、
プリンセスチュチュ、この舞台のドイツのネルトリンゲン、これリンク貼っていただいてたんですけど、すごいところですね。
うん。ロマンチック街道っていうおとぎ話に出てくるような街並みのある都市なんですけど、
はい、
そのロマンチック街道の中にあるとこなんですけど、すごく、メルヘンティックで綺麗な街ですね。
まあ、こういうところこそ日本じゃね、絶対見られない場所ですよね。部分的にね、コピーはできても、街全体っていう風にして考えると、本当にすごいなって思いますね。うん、空撮の写真見ると、ちょっと感動しますよね。
そうですね。本当に綺麗な丸い形してますよね、
うん。このままずっと今でもあるっていうところがすごいよね。
このプリンセス地中が結構内側に閉じた話なんで、丸い形に壁があるっていうのが、外からの外壁ですけど、こう、閉じた形っていうのにすごく意味があるっていうか、作品に合わせて選ばれた街なんだなと思って。
うん。ほら、城塞都市ってさ、よくさ、中世ぐらいの話を見、ね、読んだりたりとかすると出てきますけど、現実に未だにそのまま城塞都市のままなんだっていうところがね、囲まれてますもんね。
うん、RPG みたいですもんね。
ね、本当にね。
これこそ本当なんかアニメ見て行きたくなるって感じですよね。
うん、わかりますわかります、今のところね、ブルーレイカー投票、昔ね、ゼガでやってましたけれども、現在、ぶっちぎりの第1位だそうなので、興味のある方はぜひ応募してみてはいかがでしょうか。
そこアニでは番組での広告、音声 CM を募集しています。ブラウザからの再生とポッドキャスト形式でのダウンロード配信に対応、地域にとらわれず幅広い年齢層にお届けします。詳しくはそこアニ .com まで。そこアニ、
たゆたさんからのコメントです。秋葉原です。今回の趣旨とはちょっと違うかもしれませんが、オタクの聖地と言われる秋葉原をどっぷり歩き回ってみたいですね。電気街の頃には何度か足を運んだことはあるのですが、今のようになってマニアックなお店に行ったり、イベント参加してみたりという体験をしたことがないので行ってみたいですね。あと、リスナーとしては聖地巡礼として新宿ネイキッドロフトのチャーハンを食べてみたいです。ありがとうございました。
意外とね、東京もいっぱい聖地としてはあるんだとは思うんですけれども、秋葉原。
ね。
最近だとシュタインズゲートとか。
はい、がっつり来ましたね。まあ、本当なんかもう普通に通ってた場所でもあるので、大学時代とか仕事で行くようになっても定期的には行ってたので、なんとなくいつも行くところでしかなかったような気がするんですけれども、まあ確かにね、舞台にはなってますよね、いろいろね。
なんか逆に秋葉原ぐらいいろんな作品に出てくると、私こっちの方がなんか店ごとみたいな感じだから、聖地っていうイメージこっちの方が強いかなって感じしますね。
うん、
それこそ、シュタインズゲートの牛丼食ってるお店とか、まさに聖地って感じがしますね。
秋葉原以外にも東京にはこう、たくさんあるとは思うんですけれども、あります?ちなみに私はですね、今週のちはやふるの中の最後、
はいはい、
エンディングのちょっと前に出た、新宿の南口、
うん、
サザンテラスから高島屋タイムズスクエアにこう、つながるこう、イーストデッキの上で、最後にこう新田と電話してましたけれども、あの場所っていうかな、あのサザンテラスのあの辺が結構好きで、
ああ、
はい、
あの辺りはいろんな作品出てきますよね。
そうなんですよ ね、出張でよく東京に出てきてた時にサザンタワーに泊まってたんですよ。でその関係もあって、本当にね、なんかね、もう思い出深い場所になっちゃってるっていうところかな。
ちょっとそんな思い出深い場所ですが、暗号ではボロボロになってありましたね。
そうなんですよ。まさにね、高島屋がボロボロになってました。
新宿は意外とよく破壊されるというね。
もうね、新宿は昔から破壊、もう本当に魔界都市の頃から破壊されてますが。
何かあれば都庁が沈むみたいな、そんな。
はいはいはい。もうね、でもそういう意味じゃ新宿は壊され慣れてますよね。
壊され慣れている、
うん、襲われ慣れている
という話ですね。
そう、でもこの景色のいい方での聖地もありますし、そういう意味ではこうね、ここは壊されたんだよねっていうのも意外とこう物作品によっては大事だったりとかするよね。
好きですね、うん、お台場のフジテレビの展望台何回壊れたっけとか、そういう、
そうだね、
どの作品で壊れたかなとか、そんな
煙が出てるイメージが強い、確かに。
まあ、壊したくなりそうなビルですもんね、確かにね。うんうん、
丸い部分は常になんかボーンって飛んでいっちゃうイメージがあって。
東京タワーとかも映り込み激しいですよね。
そうですね。うん、今後は新しくできた、
スカイツリーになっていくんですかね。
が壊されていくのかな。
おられるって。やめろって。
まあでもこの辺の話は場所っていうところになっていきますよね。物っていうのかな。
うん。
うん、場所だったらあれですね、あの、デュラララの池袋とかも、
うん、
あれも、フューマックスの前や、みたいなね、すごくわかりやすい感じで出てましたよね。
サンシャインシティの隣の公園だとかね。
そうそうそうそう。
作品によって、こう、どうしてもこう、あ、ここってあそこだよねっていうのが出てくるっていうのは、こう、やっぱり見てて楽しい部分でもあるし、
うん、
特にあの、ね、地方から出ていくと東京はね、あ、ここなんだっていう部分があったりとかすると思うので、そこの面白さはね、やっぱり、あの、東京舞台にしてる作品はね、楽しみだなっていう部分はあったりしますよね。
でもなんか、トアのクオンとかの今回取材いっぱい行かしてもらったからですけど、近場めっちゃ壊してるんだよね、みたいな話を聞くと、もう近場でモデルにしたいんだよね、みたいな風に、あ、そういう裏もあるのねっていうのもまた面白いかなって思います。
わかりやすかったりするからね。遠くだとロケハンできないしね。
そうそうそう。
続きまして、ゼガゼガさんです。ありがとうございます。千葉県民ロボットアニメといえば、リンネのラグランジェの鴨川が人気沸騰中ですが、その先輩にあたるゼーガペインの舞浜を忘れてもらっちゃ困ります。なめんなよ、千葉県民を。舞浜といえば、ディズニーランドの街として有名ですが、ゼーガではディズニーランドがない架空の街として描かれています。架空とは言っても、劇中で南舞浜駅として登場する舞浜駅はもちろん存在しますし、印象的なあの土手も駅を出て500メートルほど歩けば楽しめます。ディズニーランドに行ったついでにちょっとした巡礼ができるのでおすすめです。隣の駅である新浦安には京都上渚が住むマンションがあり、その近くには例のコンビニもあります。このコンビニ、昨年の震災時に液状化現象の映像で有名になりましたが、現在はリニューアルオープンされているそうです。そして7話で2人がデートした南舞浜水族館もまた舞浜の隣の駅である葛西臨海公園として存在します。ディズニーランドの街ではない儚い存在である舞浜サマーのあの街にぜひ訪れてみてください、ということです。ありがとうございます。
いや、舞浜ですね。
はい。
あの、そうなんですよ、ゼーガペインの千葉はディズニーランドがないんです。
あ、本当だ、ない。
うん、
舞浜なのに。
そうなんですよ、不思議でしょ。
不思議。
逆にね、インパクトが強すぎる、はい、あのディズニーランドを抜くと舞浜ってこんな街なんだよみたいなところがちょっと見えて面白いですよね。
ああ、なるほどね。だって住んでる人だっているんですもんね、もちろん。
うん、私この葛西臨海公園は大学時代かな、行った記憶がありますよ。
私もなんか一時期研究でちょいちょい行ったことがありますけど。
私はちゃんとゼーガ見てから行ったもん。
でもこの辺ってさ、ハチクロとかでも観覧車が舞台になってたりしてましたからね。うん、意外と何もない場所だったりとかするんだけど、周り。いや、でもそういう場所が必要ですよ、やっぱりね、こうね。遊びに行くところとしてはね。
うん、私、ちょっと千葉って言うと、浦安鉄筋家族とかをふと思い出してしまったんですけど。
まあ、最近はでも千葉もね、人気でいいですよね。
みきおさんからのコメントです。私が行きたい聖地は夏目友人帳、原作者緑川由紀先生の出身地でもある九州熊本の人吉です。夏目友人帳は背景美術、風景描写が素晴らしく、特に水面が反射して映り込んだ描写、光の表現が絶品です。その作品のロケ地を夏目ではなく田沼か滝の気持ちになって、あやかしのいそうな場所をじーっと眺めたりしてみたいです。夏目と西村、北本がよく一緒に歩いているあの橋には絶対行ってみたいです。私の夏目友人帳のイメージは青と緑なので、初夏か夏の時期に行ってみたい場所です。花火大会もあったように記憶しています。大森監督によると、人吉は駅でばったり会った人同士が必ず挨拶をしている人のいい土地柄だそうで、監督がロケハン中に一人で資料写真を撮っていたら、茶髪でスカートの長い制服を着た典型的なヤンキーの女の子が現れたんです。その子が、こんにちはって挨拶をしてくれたんですよね。そういう感じだそうです。私も玲子のような女子高生に挨拶されてみたいです。ありがとうございました。
夏目友人帳、こちらは九州熊本人吉ですけれども、あんまりね、実は隣県なんですけれども、ほとんど行ったことがない。 結構なんていうのか、遊園地に行ったりとかした記憶はあるんですけれども、あとはね、阿蘇山もね、中学生かな最後に行ったのは、そのぐらいなので、ほとんど記憶としてはこうあんまり残ってないっていうね、うん、感じなんですよね。
私は高校の修学旅行で阿蘇の方行ったんですけど、いやー、ものすごく綺麗な場所ですね。ここら辺だったらまだ絶対神様いるなってあの時思ったんで、そういう意味ではすごく夏目の舞台になってるとしっくりくるっていうか、ああなるほどって思いますね。
ああなるほどね、そういう意味ではね、確かにそのまああの森ですからね、何しろね、
うん、うん、でしかも山の上の方に行くとすごい遠くまで開けてるんですよ、
はい、
あの感じっていうのはなかなか他の場所だと味わえないので、
結構田舎に住んでると山はいっぱいあるんですけどね、うん、その山の深さっていうのが味わえるところっていうのが今はだんだん減っていってるのかもしれないですね。個人的にはですね、今度の春スタートの、ノイタミナ坂道のアポロンがすごい気になってますんで、これ原作者の方が、長崎出身ということで、
お
舞台が、九州のある地方都市っていうことになってるんですが、まあ漫画の方は完全に長崎なんじゃないのかなって思わせるようなこう描写が多々あると。ただ長崎なのか佐世保なのかよく分かりづらいですけれども、まああえてこうね、九州の地方都市ということにしてるんでしょうか、まあ、これがね、政治的な街並みになるのか、あくまでも架空の街で終わるのか、これもねすごい興味を持って、楽しみに、まあ、作品自体もすごく楽しみにしてるんですけれども、そこも含めてちょっと楽しみかなと思ってますね。
続きまして、モルさん、ありがとうございます。私には趣味としてバイクがあります。バイクに乗るということは当然ながらツーリングに行くということで、聖地巡礼もちらほら行きます。埼玉在住ですので、あの花の秩父などは当然のように軽く走って行ったりしましたが、今回は特にバイクで行く聖地巡礼でなかなかいいポイントがあるということで、世紀末オカルト学院の長野市松代なんかいかがでしょう。第1話で前が降り立った長野駅前は自分の記憶にはないくらいに発展しているなと思っていて、後に実際に見て本当に忠実に再現していて驚きました。松代では劇中に登場する松代ロイヤルホテルが本当に再現度高いです。周りにはあれほど高い建物はなく、ホテルの向こうには山がよく見えるのですが、山頂は真っ平ら。劇中でも文明少年がホテルから山頂の学校を見て感銘を受けて思わず出かけてしまいましたが、ホテルの窓から山頂に建物がもしあったらやっぱり感銘を受けると思いますよ。一緒に行ったバイク仲間に、おい、バルトシュタイン学院がなくなってるぞと言わしめた忠実感です。県自体が山間部ですので、楽しく走れるワインディングがたくさんあります。おすすめ巡礼プランとしては、小諸までは高速、小諸で降りて夏町、上田に移動してサマーウォーズ、長野に移動してオカルト学院、さらに大町に移動してお願いシリーズで締め、ゴールは木崎湖でキャンプか長野か松本で宿泊なんていかがでしょう。長野県の上部分を横に移動する形になりますね。書いていたら走りたくなってきた。今年の夏くらいに行こうかなということです。ありがとうございます。
世紀末オカルト学院ですよ。
松代ですよ、松代。
はい、久しぶりに聞きました。本当今回は長野に始まり長野に終わるっていう感じにはなってきましたけれども。
聖地といえば長野県なんですかね。
もうね、なんかね。でもあのさ、確かにオカルト学院はリアルな描写だったよね。街並みが。
うん。なんて言うんですかね。まあ、松代ってあんな町なんだろうな、うん、みたいなふうに思いましたけど。
ね、そう思って、はい。うん。すごいね。実際にあの学院がないだけで、そのまま綺麗にこう、そのままだとか。本当にね、なんかこう、ツーリングコースとして、まあ旅行のコースとしてこういうふうに、こう、なんていうのかな、ね、流れで行ける場所っていうのは、旅行として移動しやすいなっていう気がしますよね。
うん、密集してるからこそできるプランですけど、この旅行楽しそうですよね。
ね、楽しそうだよね、これ。行きたい。っていうか、バイクあるっていいなって、これでマイク取ろうみたいな風に思わないですけど、いいなと思いましたね。
うん。
まあ、車でもいいでしょうしね。
うん。
まあ、長野はね、これだけまとまってるからいいですけれども、ツアー組んで行きたいところとかあります？
私、富山に行きたくて、
ほう、富山。
冬の富山にすっごく行きたくて、ペルソナトリニティソウルっていう作品を見て、冬の富山の空気に触れたいってすごい思ったんですよね、あれ。
あの作品私も最後まで見ましたけれども、
うん、
あの空気感っていうのかな、冷たいっていう感じ、
うん、あの切なさみたいなのがあるのと、うん、あのきっと富山ってこんな天候とか、あの気温とかもそうなんですけど、こんな感じなんだろうなってすごい想像したんで、実際そうなのか確かめたいなって思ったんですよね、あれ見て、う
ん、突き刺さるような寒さのイメージだったんだよね。
うん、っていうのを本当体感してみたくて、私は富山ですね。
はい、あ、富山本当ね、あの冬の富山の景色の美しさっていうの、鋭い美しさっていうのかな、うん、っていうのが表現されてた作品だったんじゃないかと思いますけれども、
そのあたりだと私、花咲くいろはを見て非常に石川県に興味を持ちましたね。なんか日本海側行ってみたいな、新潟あたりも含めて。
日本海側って気になるよね。
うんうん、なかなか観光行ったことないな。
で、はい、行くかっていうとなかなかこうね、
うんうん、
どちらかって言ったらこう渋い感じが、
そうですね、
通、うん、好みというのかなんというのかさ、そういう部分がね、どんどんどんどんこう表に出てくると面白いですよね、
うん
うん、だからさ、逆に言うと本当に今まで観光地としてそんなに表に出てこなかった街とかが、はい、ボーンとね、気になる場所になりかねないわけですよ。
そうですよね。
うん、だからこそこう作品のクオリティも含めてね、
うんうんうん、
どんどんどんどんこう面白いように展開していくと、アニメから町おこしじゃないけど、まあ、そういう流れがあっても、ね、全てがそうだと面白くないとは思うんですけど、そういう流れの部分があっても本当に面白いんじゃないのかなとやっぱり思うので、うん、こうやってこう何みんなでお金使おうぜっていうね、うん、まあ結局はここに戻るわけですけれども、回せるような形ができるといいですね。
はい、
皆さんの行きたいところはありましたか？ということで今日の特集は、
一度は行きたい聖地特集でした。
源氏と平氏が争っていた平安時代末期、武士団を集め合戦を制し、目指すは平家の打倒。戦国とは違う源平ストラテジー、 Windows 用歴史シミュレーションゲーム、源平騒乱将軍への道、サイフォン。
そこはに
深井、はい、ということでお送りしてまいりました、そこは兄です。
はい、
こう聖地の話をしてるとどっか旅行行きたくなりますよね。
あ、そうです ね、私も実際聖地だから行くところ結構ありますから ね
行きたいなと思いながら、来週の特集なんですけれども、来週の特集は
プラネテスを特集いたします。こちらですけれども、インタビューをすでに決まっております。ゲストにサンライズの川口義隆プロデューサー、設定交渉の小倉慎也さん、そしてバンダイビジュアルの清水博之さんをお迎えします。皆さんからの質問を募集しております。プラネテスに対する質問の募集締め切りは21日水曜日です。こちらも、そこはにサイトの投稿募集からお送りください。
はい、ということでね、豪華な皆さんをお迎えしてお届けいたします。
はい、
いろいろね気になることがあるんじゃないかと思うので、うん、今聞けるときに聞いちゃいましょう。ということでまた来週お会いいたしましょう。お相手は私、くむと、
なせひとみと、
牧田光平と、
たまでした。
そこアニはサイフォンの提供でお送りいたしました。